聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書8章の27節です。マタイによる福音書8章の27節。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。以上です。昨日もルーテル食堂クレヨンがありまして、182人という方々が参加してくださいました。まあ、この、ルーテル食堂もですね、居場所づくりというかですね、まあ、コロナ禍の中で分断してしまった人たちのもう一度つながり、また絆というのをですね、再び始める、まあ、寄せ集めるというか、まあ、そういう人たちの心のですね、居場所になればいいなという、まあ、そういう気持ちで始めたものでした。まあ、最近ですね、そういう居場所ということをですね、考えています。教会が、この世の中の、またこの地域の人々にとってどんな居場所になれるかということです。まあ、初めはこの周りの地域の人たちの居場所を考えていたんですが、最近は実は驚くことにいろいろなですね、ことがここから始まりました。まあ、今週の土曜日には認知症予防カフェを見学に行きますけれども、まあ、そのことをですね、教会が始めようとしておりますし、またですね、不登校の子どもたちの、まあ、保護者の方々、まあ、特にお母さんたちのですね、カフェをですね、まあ、そういう居場所のカフェを始めたいのだがというのもあります。まあ、どうぞどうぞというですね、ことでもありますし、またですね、海外から来ている方々ですか、その家族、その人たちのですね、居場所というか集まる場所がない、まあ、あの公民館とか社協さんに頼んでもですね、断られるし、まあ、そうやってどこかの一軒家を借りてですね、やろうと思ったらですね、地域の住民から反対されてできなかったという、まあ、それをですね、教会はですね、引き受けてくださいますかということで、まあ、どうぞどうぞというですね、まあ、そう思うと教会っていうのはですね、実はいろいろな人のいろんなですね、まあ、課題を抱えている方々の居場所となれるということをですね、発見しました。まあ、これは大江教会に使わされたときにですね、大江教会の集会所をですね、まあ、カフェに変えたという、まあ、そこから始まっていくことがこんなにですね、いろいろなことへとつながっていくのか、じゃああの時なぜカフェを始めようとしたのか、それは東日本大震災をですね、経験して人々が集まる場所、地域コミュニティの再生、居場所、それがどうしても必要だったから、みんなが集まってですね、わいわいがやがやとお茶を飲みながら体験を話したりですね、まあ、お互いがお互いを気遣ったりする場所、それを想像したかったから、そう思うとですね、あの時ですね、始めたカフェがこの違う、この地区の教会に来た時にこんなに大きく広がっていくとは思いませんでした。まあ、これは神様の働きで、神様の働きっていうのはすごいことなんだということを驚きを持って今感じているところです。まあ、イエス様と弟子たちがガリラ湖を船を渡っていた時に嵐になっています。まあ、弟子たちは波に飲まれそうになった時にイエス様は寝ておられました。まあ、すぐにイエス様を起こして、主を助けてください、溺れそうですというふうに懇願します。まあ、そうするとイエス様は風と湖をお叱りになり、嵐は静まったというところが今日読んだところです。人々は驚いて、一体この方は どういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないか。その時の様子を見て、実は弟子たちは驚いたとあります。しかしイエス様が問題とされたのはその信仰のことでした。だとするならば、私たちがですね、神様の働きを見て驚くときに、神様は私たちに対してその信仰を見ておられる。あなたはこの出来事を信仰を持ってやっているのか、本当にあなたの与えられた信仰によってそれができているのか、まあ、それをですね、もう一度こう振り返る時がですね、今与えられたことに感謝しています。神様がなされることに驚く、 しかしそれをですね、神様の御言葉から来るものと信じてさらに進めていくこと、それが大切なんだろうなというふうに思うのです。まあ、ただ昨日はですね、残念なこともありました。別な形で驚きました。まあ、あのリユースの配布交換というのを実は子ども食堂、ルーテン食堂では行っています。まあ、家庭にですね、もう使わなくなった子ども服であるとか、おもちゃであるとか、絵本であるとか、まあ、それを持ってきてもらってまた交換する。まあ、いろんな人たちがですね、そこでまた交換して持って帰ってもらって、またそれを使わなくなったらまたですね、これ持ってきてもらって交換する。またいろいろなですね、ワイズメンズクラブなどからの商談してですね、集めていただいてですね、必要なものを持って帰っていただくという、まあ、これはですね、交換ですね。一つものを持って帰るんだったら一つ持ってくる、まあ、そのようなことが理想としてリユースされていって、リサイクルされていってってことを考えました。まあ、ところが何に驚いたかっていうとですね、持って帰るだけをですね、考える人たち、子どものためではなくしてですね、いいものだけをですね、もう先に持って帰る人たちがそこにですね、出てきたということです。まあ、本来のですね、私たちが願っている趣旨とは違う。この人たちは一体自分が何をしているのかっていうのを知っているのだろうかと思います。これを支援してくださった方々、集めてくださった方々、その心、その思い、本当にそれが分かっているのか。まあ、だったらですね、それを注意すればいい、言えばいいというふうに思いますけども、まあ、しかしそれでいいのだろうか。まあ、本当にですね、驚くことがたくさんありですね、私たちはそこでですね、神様に今何を問われているかということを考えたのです。ただそうであったとしてもですね、リユースをですね、利用された方が本当に感謝しておられました。まあ、子どもとですね、子ども食堂に来てですね、ご飯を食べて、本当にですね、自分がですね、自分の子どもが遊んだものを出して、そして新しいものを持って帰られるときにですね、こういうことをですね、したかったんですですね、捨ててしまうのはもったいない、まだ使えるですね、それを子どもたちにもですね、ぜひ知っておきたいと思ってましたですね。まあ、その言葉を聞いたときにですね、そうそう、これはやっぱりですね、続けていかなきゃいけない、じゃあ先に述べた人たちはどうするか、それは私たちに与えた課題としてどうすればいいかを考えていこうというふうに思っています。まあ、私たちは一つ一つの驚きというのをですね、体験します。しかし驚くことっていうのは大切なことだと思います。この方は一体どういう方なのかという問いが生まれたからです。弟子たちにとってこの目の前にいるこの嵐を鎮めたイエス様はどういう方なんだろう、それを知ること、自分と神様の関係において問いを持つこと、それができたこと、それを自分で受け止めて自分で答えを与えられているということ、そのことがですね、大切にされていくことだなと思います。まだまだですね、地域コミュニティ食堂としてのルーテル食堂も始まったばかりです。いろいろな驚きといろいろな問いを持ちながら神様が望んでおられることを成していく、そのような教会の技になっていけばいいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ルーテル食堂クレヨンがあなたによって与えられて、私たちはその技をあなたに支えられて行っています。どうかもっと多くの人たちの居場所となれるように、またそれぞれの持っておられる課題を持ちながら生活している方々の居場所となることができるように、どうか導いてください。これを自分のために利用とする人たちもいますが、しかし神様がその方に御言葉を与えてくださることを信じてこれを行っていきます。今日も私たちと共にいて守ってください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいてください。また全国にある教会、そこに集う兄弟姉妹をどうかお守りください。ルーテル保育所、他人の幼稚園、そこに集う子どもたち精神福音が今日も事故やけがや災病気、新型コロナから守られますように。病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。 今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。